お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからナホム書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はナホム書1章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ナホム書の学びをしていますが、一章の一節。ニネベに対する宣告。エルコ主人ナホムの幻の書。ニネベは神様が愛された町でした。神様はヨナにそのことを語られました。ヨナはその町が滅ぼされることを望みましたが、神様は彼に次のように言われました。ヨナ書4章の11節。まして私はこの大きな町、ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。神様は町とその中にいる人々を助けたいと願われました。その町の中にいた多くの人々は小さな子供たちでした。そして神様は確かにニネベを助けられたのです。でも今、この大きな町に裁きが下ろうとしているというのがナホムのメッセージです。ほとんど一世紀半も前にヨナが神様からのメッセージを届けてニネベは悔い改めました。ところが悔い改めは一時的なものでした。神様は忍耐深くこの新しい世代に悔い改めのチャンスをお与えになりました。でも恵みの日は今終わり、判決の瞬間がやってきました。ナホム書3章の19節には次のように書かれています。あなたの傷は癒されない。あなたの打ち傷は癒しがたい。あなたの噂を聞く者は皆、あなたに向かって手を叩く。誰も彼もあなたに絶えずいじめられていたからだ。言い換えればニネベは町の中にいる人々のための癒しがもはや何もないところにまで来てしまったということです。国でも個人でもある一線を越えてしまうまで罪を犯し続けるということが可能です。その一線がどこにあるのかはわかりません。またそのようなことがいつ、どのようにして起こるのか断定することもできません。でも罪を犯し続ける者が越えてしまうそのような段階が確かにあるのです。その段階を超えたとき、神様がその人に救いの手を差し伸べることがおできにならなくなるというのではありません。むしろその人が固くなになり、変わることができない不信仰の状態になってしまうという簡単な理由で、その人が神様のところに立ち返れなくなってしまうところに来てしまったのです。このようなことは、国にも個人にも当てはまります。今日私たちの社会に起こっていることを考えると、とても残念に思うことが多々あります。今日神様の民は、同じように現代社会が神様に背いていることに心を痛めていることだと思います。だからこそ多くのクリスチャンたちは、預言に対してこんなに興味を持っているのだと思います。預言の教師が熱狂的であればあるほど、彼らは人気があるように見えます。彼らはあらゆる種類の解釈を提案しています。 神様の御言葉を正確には知らない信者が、今日起きている混乱のゆえに不安に駆られているのです。主ご自身が次のように言われています。ルカ21章の26節。人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。私たちはまさにそのような状態にあるのではないでしょうか。今日私たちは終わりの日の軌道に入ってきました。混乱する世界情勢は私たちにとって心配の種ではありますが、それでも神様は今もこの世界を動かしておられるということを理解すべきです。神様は今もご自分が創造された宇宙の最終的な責任者なんです。その責任は神様の見てから滑り落ちてはいないのです。神様はご自分の御座の隅っこに腰掛けて爪を噛んでおられるような怠慢なお方ではありません。神様は今日世界中で起こっている混乱した社会情勢のことで神経質になってはおられません。なぜなら神様はご自分のご計画と目的を遂行しておられ、人間の罪を圧倒しておられるからです。このことは次第に暗闇を増しているこの世界にあって、今日の神様の子供にとっては大きな慰めになるはずです。さて、アッシリアは一時期神様の目的のために用いられましたが、しかし今は滅ぼされるべき存在なのです。この予言の中に詳しく書かれていることによれば、ニネベの崩壊はほとんど息を呑むほどの厳粛さです。ですからこれらのメッセージは、神様を信じない国を恐れている人たちにとって慰めのメッセージでもあるのです。神様は神を認めない国はどんな国でも滅ぼされます。それは歴史の本を拾い上げ、記録に残っている歴史の始まりから読み始めるだけでよいのです。どのように偉大な世界権力であっても、その国は最終的に滅びていったことがわかります。そしてその国々が滅びたのは、酒と女性と歌に取り憑かれてしまった時です。国がそのようなところに到達したとき、その国は落ち目であることは確実で、間もなく失われた者たちの煉獄に進んでいきます。今日以前の偉大な国々のすべてはそこにあるのです。今日日本の国はどこにいるのでしょうか。マギー博士はご自分の国について次のように述べています。アメリカの神学者、J. グレシャム・メイチェン博士は、何年も前に次のように言いました。今日のアメリカは敬虔な祖先と共に下り坂を下っている。敬虔な祖先を持っているアメリカは、下へ下へと直角行しているのです。そしてさらにメイチェン博士は、私たちが丘を下り切ったとき、神様がアメリカを憐れんでくださるようにと付け加えています。私たちは丘を下り切るところまでにどれほど近くなっているのでしょうか。私は預言者ではありませんし、預言者の息子でもありません。私はただの哀れなる説教者です。そして私が言うことができるのは、私たちの国アメリカは丘のふもとにとても近くなっているということだけです。ナホム書がこれほど鋭い予言である理由は、私たち自身の今日の状況に直接語りかけてくるからなのです。ナホム書一章の一節には、ニネベに対する宣告、エルコシュ人、ナホムの幻の書と書かれています。この書の著者について知られていることは、これがすべてです。すでにイントロダクションの中で、ある程度述べましたが、ナホムは明らかに北王国イスラエルで生まれました。 北王国が彼の出身国です。でも彼はユダの南部にとても若い時に移りました。彼は北王国に大きな関心があり、明らかに北王国がアッシリアに捕囚に連れて行かれた時に、ナホムはそこにいました。彼のメッセージは、ニネベにもたらされる裁きのメッセージです。ナホム書一章の二節。主は妬み、復讐する神。主は復讐し、憤る方。主はその仇に復讐する方。敵に怒りを保つ方。ウェブスターの辞書によれば、妬むとは、排他的な献身を強要することを意味します。神様は妬む神であられ、ご自分の民がご自分だけを礼拝することを要求されます。どんな人々でも、その人たちが誰であるかに関わりなく、偶像礼拝や罪に傾き、そのことに入れ上げるとき、神様は妬まれます。出エジプト記二十章の三節から六節には次のように書かれています。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神、私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。神様はあなたを愛しておられます。あなたが誰であるかには何の違いもありません。神様があなたを愛さないようにすることはできないのです。ただしあなたは神様の愛を経験しない場所へと潜り込むことはできます。あなたが罪の傘を広げるとき、神様の愛の日差しはあなたの上に降り注ぐことはありません。それでも神様の愛はあなたのためにそこにあるのです。無関心の傘を広げることもできます。神様に背を向けて、神様の御心を行わないことで、その傘を広げることができるのです。あなたが広げることができ、神様の愛があなたの上に注ぐことを妨げる傘がいくつかあります。でも神様があなたを愛さないようにすることはできません。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。神様はあなたを愛しておられるので、実際あなたを妬んでおられます。それは神様があなたを望んでおられることを意味します。しかし神様はあなたが持っているものを求めておられるのではありません。神様はあなた自身を欲しておられるのです。そしてあなたが自分自身と自分の時間と自分の財産を他のものに捧げるとき、神様はそのことに身を委ねてしまったあなたの心を妬まれるのです。あなたが自分自身を罪に捧げるとき、神様はあなたを妬まれます。あるご婦人が、私にはとても素晴らしい夫がいます。彼は私のことで妬むことはありませんなどというのを聞いたことがありますが、もしあなたが、自分の夫は妬まないというなら、あなたを気の毒に思います。なぜならあなた方夫婦は良い関係を持っていることにはならないからです。神様はとても率直に言われます。私は妬む神である。私はあなたを欲する。私はあなたをこの世の罪とも、悪魔の仲間たちとも、偶像礼拝とも分かち合うことはしたくはない。私はあなたを誰の手にも渡したくないのだ。あなたが私だけのものであってほしい。 神様がご自分は妬むと言われることには何も間違ったことはありません。ですからナホムは言います。神様は妬まれる。神様が妬まれる神様であられることは喜ばしいことです。なんなら良い妻、または良い夫は、誰でも、私は私の夫、あるいは私の妻を、誰の手にも渡したくありません。彼は、または彼女は、私のものですというはずだからです。このことはとても重要なことなのですが、残念ながらこの世は、このことを忘れてしまっています。二節には、主は妬み、復讐する神、主は復讐し、憤る方と書かれています。ローマ人への手紙十二章の十九節でパウロも、復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われると述べています。神様はあなたに言われます。復讐に浸ってはいけない。なぜなら、第一にあなたは正しい方法で復讐をすることなど決してないからだ。私に任せなさい。私は激烈な怒りなしにそれを取り扱う。私は公正に復讐を取り扱う。私は正しいことをする。そして私はすべての問題を知っている。主は復讐をされるお方です。そして私たちの好むと好まざるとにかかわらず、神様がなさることは何でも正しいのです。私たちはそのことを頭に叩き込んでおく必要があります。そして逆の立場からは、あなたも私も最も頭の良い人たちでさえも、すべてのことを知らない、ただ小さな被造物に過ぎないことを理解する必要があるのです。何かを知っているような一部のインテリぶった人々にインタビューをするニュース番組や対談番組に耳を傾けるのはうんざりします。そのような人たちは、この世で本当に何が起こっているかを知らずに、ただおしゃべりをしているだけの無知な人々であるという印象を受けます。私たちは自分たちがあまり多くのことを知らないということ、そして何であっても神様のなさることは正しいということを認めるべきです。もしあなたがそのように考えていないのなら、あなたが間違っているのです。神様が間違っているのではありません。あなたが間違っているのです。どうでしょうか？あなたは喜んでそのような謙遜な立場を取られるでしょうか？もしそうでないなら、あなたは神様に関する限り困ったことになっています。なぜなら、神様にはあなたにお話にならない多くのことがあるからです。神様はこの宇宙をご自分のやり方で動かしておられます。確かに権力に飢えた人間たちはいます。でも彼らはそんなに長いことその場にとどまることはできません。あの独裁者ヒットラーは長続きしませんでした。またムッソリーニやスターリンもそうでした。今日新聞の一面に出ている人たちも数日後には不法の乱に入ります。神様は今も御座についておられ、今もすべての物事を動かしておられるのです。また神様は憤るお方です。神様はどんな人間の罪も、それをただ見過ごし、楽しまれるようなことはありません。神様は罪を憎まれ、罪に対して憤られます。主はその仇に復讐する方、敵に怒りを保つ方なのです。エゼキエル書38章から39章に書かれているように、国を裁かれるときに神様は栄光をお受けになります。特にアッシリアが滅びたとき、神様はその中で栄光をお受けになりました。彼らは残虐で憎まれた罪深い国でした。 神様は彼らを破滅させられ、地上の塵にされました。そのようなことをなされるとき、神様は栄光をお受けになります。あなたはそのことがお好きではないかもしれませんが、神様の御言葉には、神様がそのように動かれると書かれているのです。さて、一章の三節では、ナホムは、神様がアッシリア、特にその首都であるニネベを裁かれただけでなく、神様がこれから将来にも世界を裁かれる偉大な原則を提示します。ナホム書一章の三節。主は怒るのに遅く、力強い。主は決して罰せずに置くことはしない方。主の道はつむじ風と嵐の中にある。雲はその足でかきたてられる砂ほこり。主は怒るのに遅くと書かれています。ナホムはこのことをとてもはっきりと述べています。ご存知のように、彼らのひどい罪のために、自分たちが滅ぼされるべきことを知らせるために、神様は以前、ヨナをニネベに送られました。彼らはおそらく、古代社会において最も残虐な民として知られていました。そして神様は彼らに裁きが下ると宣告されました。でもその時には、ニネベの町全体が悔い改め、神様に立ち返りました。明らかにヨナのメッセージは、帝国全体に浸透し、大きなリバイバルが起こりました。でもそのリバイバルはあまり長くは続きませんでした。その波は決して永続することはないというのが、リバイバルの大きな特徴です。ウェスレーのリバイバルは、他の国々にも副作用を与えたと同時に、英国とアメリカにものすごい影響を与えました。でもそれはほんの短い期間でした。もちろん現在でさえも、そのリバイバルからの一部の影響があります。同時にこれは、ムーディの下でのアメリカの偉大なリバイバルの時にもそうでした。その時複数の町全体が神様に向かって動いたのです。ナホムは、神様は怒るのに遅いお方であると言います。でもこの大きな町ニネベは今、自分たちの昔のやり方に戻ってしまいました。ヨナの後100年経って、ナホムは、時は満ちた。もうこれ以上遅れることはない。裁きがやってくる。というために出てきたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の正しさと善良さ、その2というテーマで、ナホム書1章1節から3節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺@hamaderabible.jp hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。